武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第73回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。ウクラリープでウェンズデーブルー。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、香織ちゃんよろしくね。
お願いします。
いや今日も動画撮ってるね。
慣れちゃったもん。
何が
撮られるの？
あ、そうなの？
気にならない
別に、まあ、そんなわけで、動画を配信見てる人はそれも合わせて楽しんでください。
はい、
はい、さあ香織ちゃん、2月になってきたんだけど、
うん、
乾燥ひどくない？
乾燥ひどい
ね、
うん、
乾燥ひどくて粉とか吹いちゃう、う
ん、保湿してます？
保湿最近してる。
うん、
最近はお風呂上がってからボディクリーム塗ってる、
うんうんうんうん、
全身塗ってる。
それでも粉吹きじじい？
じじいジジイは余計だと思うんですけど。
あ、そっか、粉吹き武井
さん？ジさんじゃないんですけど。
うん、
そう、今回やることちょっと言っとこう。
うん、は
い、
うん、
ゲストコーナーでは、今回も前回に引き続きロケに行ってきました。
行ってきた、はい、やっと行けた
そう、香織ちゃんも行ったんだよね。
行った行った、
茨城県の土浦市に、2月5日からグランドオープンをします、
うん、
コーヒーファクトリーテイクファイブさん、
はい、
まあ、コーヒー豆屋さんですね、
うん、
をまあ、ロケして模様をお送りします。
はい、
まあ、なんとね、今回僕と香織ちゃんだけじゃなくて、うん、もう一人スペシャルなゲストも一緒に同行してもらっちゃってる、
うん、
あ、動画を見てる人だけは分かる、
うん、
ちょうど手を振っている、目がこぼれ落ちそうな
誰だよ誰だ よ、誰だよ、
まあ、この番組に何回かゲストとして登録じゃないや登場してくれた子なんだけれどもね、うん、はい、とっても楽しいおかげでロケになったかなと思います。その辺もお楽しみに。そう、そして映画のコーナーはね、今回いなくて、その後、
うん、
ゲストコーナー、ゲストとしてのコーナーになります、
うん、
そこもお楽しみにしていてください。
はい、
じゃあ香織ちゃん、いつものあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。 はい、では早速なんですけれどもね、
うん、
音源聞いてもらっちゃおうかね、かおりちゃん
です ね、
うん、スペシャルなゲストさんは誰なのか、
うん、
この音源の中で明らかになります。はい、まあそのあたりも楽しみにしながら聞いていただければなと思います、うん、さあそれでは音源どうぞ。
はい、ということでやってまいりました、土浦市にありますコーヒーファクトリーテイク5さんの前にやってきました。かおりちゃんはこういうロケ一緒にやるの初めてだね。
初めてですね。
いつもいないんだよね。
うん、そう、いつも一人でおいしいもの食べてるから。
そうそうそう、だから今日はせっかくだから連れてきたんだけど、うん、あれでしょ、かおりちゃんコーヒー飲めないんでしょ。
飲めない、なんで、
なんでこっちがね、せっかく、そう、ここコーヒーファクトリーテイク5さんでは、うん、自家焙煎の、うん、コーヒー豆を販売するお店なんですけれども、
はい、
お店の中で試飲もできるんです。そう、だからせっかくだから美味しいコーヒーを2人で飲めたらなと思ったんだけど、
いや、代わりに美女、
美女、
美女、
美女、そう、強力な助っ人を呼んでるんです。そう、かおりちゃんがね、
すいません、
すいません、はい、じゃあ強力な助っ人はこちらの方です、どうぞ。
あ、こんにちは。
はい、過去にね、このラジオにも何回か登場してもらっている小沢かすみさんです。
はい、小沢かすみです、
よろしくお願いします。まあ、いろいろとね、ロボッツ、茨城ロボッツのサポーターをやっていたりですよね、
はい、そんな感じ。
はい、先にあたって活動しているかすみさんに、一緒にコーヒーを飲んでもらってレポをしていきたいと思います。はい、では早速入っていきます。はい、では早速、こちらの店主の後藤良二さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わそう、先ほど豆をね、こう、まあ、ピッキングっていうんですか、
はいはいはい、
やっている工程見せてもらったじゃないですか、あれって、そう、やっぱり必要なものなんですか、うん、美味しいコーヒー入れたりする。
そうね、要するに豆の中には虫の食ったものとか、うん、欠けたものとか、うん、生育が悪かったものとか、
はい、
要するにコーヒーベルトっていうのはエチオピアとか、中近東だったらタイとかラオスとか、うんうん、それから向こうの方行くと、まあ、エジプトを含んだそちらの国、それから中南米の国、例えばコスタリカとか、うん、そういう国でやってるんで、割と雑に取られちゃう場合があるんですよ。で、そう、洗い方とか、コーヒーの豆ってもともと赤いチェリーっていうんですけども、その皮を、その実を取って残ったやつが2つなってて、
うん、
それを取るんですけど、不正液の悪いものとか虫の食ったものとかも一緒に混じってきちゃうんですね、
うん、
でそういうものを自分の経験の中で焼いた後に、食べてみると、噛んでみるとすごいまずい味がする、
うん、
そういうものが1つでも、例えば1粒1人前 15g の中に1個、例えば 0. 何 g でも入ってると味がすごく悪くなるんで、それ事前に生の豆の段階から取っていく、うん、ですけどこういう作業って非常に面倒で、例えば大きい30キロの釜で焼くときに30キロを全部やってるかっていったらなかなかできないんで。
そうですよね、
ええ、
う
ん、だからそれ焼いた後に、その店主さんが焼いた豆を取る、
はい、
その中でまずい豆を取るんですけども、僕の感覚だとどうしても焼いた後だと茶色くなっちゃうんで分かりづらいっていうのがあるんです、
うん、
なもんで生の豆の段階から取って焼いたらばもう一回取るって、
はい、
そういう感じで、やって、まあなぜかというとお店自体がちっちゃいんで、まあ1キロぐらいずつしか焼けないんで、
うん、
ですからそういうことができるっていう感じ、うん、逆に俺にとっては面倒な話なんですが、まあ、できるだけ美味しいものをお客さんに提供したいと思ってやるとそういうことになります。
あ、
そんな、
そうですよね、さっき見せてもらったら、その焼く前に選別して焼いた後もまた取ってるみたいなことをねおっしゃってましたもんね、二重で。
そうですね、まあ、ハンドピッキング、ダブルハンドピッキングとかいろいろ言い方あるんですけども、要は単純に言えばそういう形じゃなくて、多分この豆はまずいだろうと思う豆を自分なりに取っていくって作業だけで、そんな大それたことじゃなくて、例えばね、みんなだって料理作るときにまずいものは取るじゃないですか、キャベツこう千切りするときに腐ったところ取るでしょ、
はい、
それから傷んでるところ取るじゃないですか、はい、それと同じ作業で当たり前の作業をやってるだけなんですけど、ただ大量にやると、例えば、屋台で焼きそばやってる人たち、千切りするじゃないですか、
うん、
絶対やらないよね、 だからその大量生産だとなかなかやりづらいけども、うちみたくちっちゃいとこだと丁寧にやれることができるっていうのが、まあ特徴って言ったら特徴ですね。
ああ、普段何気なく飲んでるコーヒーだけどね、こんな風にやってるって
知らなかった。
知らなかった、うん、かおりちゃんなんかあれでしょ、焼く前のコーヒー豆見たことなかった
もんね。初めて見ました。
焼く前から茶色とか思ってた
でも思ってたかもしれない
ね、うん、あれと一緒だよね、あのエビが煮る前から赤いのかとかさ、全然違う
あまあまあまあね、まあまあ近いものある
そう
ね、まあまあ
そう、僕もそう最初初めてどっかのコーヒー屋さんで豆見た時に、あ最初から茶色じゃないんだと思った記憶があって、
うんうんうん、まあ先ほどから豆焼くっていう、まあ焼くんですけど、うん、正確に言うと焙煎の線っているって字なんですよ。
はいはい、
いるんです。例えば入り米とか入りごまとかあるじゃないですか、それと同じようにいるっていうことが正しいんで、焼いたら炭になっちゃいますから。
あーそっか、
コーヒーは本当はいるものなんです。ただ一般的にコーヒーを焼くって言いますけど、本当はいるもの、
うん、
で僕は認識してるから、もう付きっきりでいる時だってね、例えばあのごまをいったりする時にぶん投げっぱなしやらないじゃないですか、
うん、
そうそうそう見てるじゃないですか、うん、でそれと同じようにやっぱりコーヒーの豆もいるわけですから、入り具合を年中チェックしとかないといい焼き具合にはならないなと。だからコンピューターなんかでやったり機械でやったりすると、それはもうその時の室温とか湿度とか豆の湿気具合とか、そういうの見ながら料理する時やるじゃないですか、うん、でそういう意味ではそのいるっていう作業に近いな。
あ
まさにいる作業だなっていう、焼くんじゃなくて、
そのいる時間なんかもね繊細だったりするんですよね。
そうなんですよ、大体ね焼き上がりって、まあ、ここでも焼くって言葉使っちゃうんですけども、うん、通常言ってる焼き上がり、まあ、いる作業の完了するところの最後の3分間ぐらい、
うん
まあ、その前も1分間で1分間で10度上げるって作業を続けていくんずーっと、うん、で 最終的に210度まで上げるんですよ、
うん、
で210度に上げて、その後に何分間か蒸したり、その温度を止めといて具合を見ながら、うん、その顔色見ながら膨らみ具合見ながらちょうどいいところで出すんです。でコーヒーの豆、同じ豆でも浅く焼いたのと濃く焼いたのでは別の豆みたく味が違っちゃう。
あ
浅く焼けば酸味が出るし、はい、濃く焼けばあのコクと苦味が出る、
はいはい、
でさあのカフェインなんかも飛んでしまう、
はい、
浅く焼くとカフェインが残っててちょっと酸味が強い、うん、それは好みによって、だからお客さんの好みによってそういうのもやるわけ、
はい、
そんな感じですね。
そう、そうなんですね。ここの特徴としてはそのお客さんごとにブレンドを要望通りにも作ってくれるってことなんです
か、ね、そうだね、自分の好みのブレンドもちろんここにあるんですけども、はい、あの皆さん今飲んでるやつなんかそうなんですけど、はいはい、お客さんそれぞれ酸味が嫌いだとか、うん、苦いのが好きだとか、うん、コクのあるのが好きだとか、うん、そういう方いろいろいらっしゃるんで、その中ではその例えば自分のベースで例えばコロンビアとブラジルをまず飲んでいただいて、うん、でちょっとコクが足んないなだったらマンデリン入れてみたり、今度濃く焼いたコロンビア入れてみたり、はい、酸味が足らないなと思ったらキリマンジャロ、いわゆるタンザニアってやつを入れてみたり、モカを入れてみたり、それからもうちょっと深みが欲しいなと思ったらガテマラを入れたり、それを自由に作れるってお店は多分この近辺ではないっていうか、世の中に存在してないまで言うと言い過ぎかもしれないけど、はい、あまりやらないですね。
やっぱりそれは手間暇時間コストの関係で避けちゃう。
いやそれあのまあなんていうんですかね、そういうことしてたら多分商売にならないですよ。要はあのお客さん、うちみてちっちゃな店なんで、あの来たお客さんの好みのやつを登録して、うん、それであのなんていうんですかね、あの次に来た時に自分のブレンド、
うん、
例えば武井さんだったら武井ブレンドっていうのを作っておけば
かっこいい、
かっこいい。
だからかすみちゃん、
かすみちゃん、
かすみちゃんだったらかすみちゃんはコーヒー飲めるから、かすみちゃんだったらかすみブレンドっての作っておけば、これは私のブレンド、よく女性の方で香水でやるじゃないですか。
あ、そうですね。
銀座の行って調合して香水なんかで、で自分の香水作るじゃない、うん、でそれをプレゼントしたりなんかするじゃない、それと同じように自分のブレンドを人にプレゼントして、うんうん、私のブレンドかすみブレンドって渡すこともうちの店はできる。
それいいですよね。
大きい店では絶対、ね、うん、そういうことやってたら商売にならないんで、うん、うちはもうそんな風にしてお客さんと会話したりなんかするのが好きなんで、うんうん、別にコーヒーのことだけじゃなくていろいろね、そういうのが好きなんでそういうことができる。
お話好きですもんね。この収録前にもいろいろお話伺ってたんだけどね、いろんなお話聞けてここの 何がいいってそのコーヒー豆をただ買えるだけじゃなくて、こういう落ち着いた空間の中で後藤さんと一緒にコーヒーを飲みながらいろんなお話聞けるっていうのも魅力的だなと思うんですよ、うん、
まあ人間が魅力的なんですよ
確かに、う
ん、まあ、それはちょっとさておいてとにかく世の中にいろんな趣味持ってる人もいるし、コーヒー飲めない人もいるし、紅茶が好きな人もいるし、
はい、今回はここまでです。次回はこの続きを配信したいと思います。
はい、
はあ、そしてお気づきになりましたね、
うん、
今回特別に来てくれたかすみちゃんなんですけれども、うん、なんとスタジオにも来てもらってます。かすみちゃんどうぞ自分の声でどうもって名前だけ
言ってどうもってよろしくお願いします、はい、
この後次のコーナーでは、いつもの予定を変えて、
うん、
かすみちゃんと僕とかおりちゃんで、うん、2月だしね、
うん、
バレンタイントークをしていきたいと思います、
う
ん、はい、皆さん最後までお聞きくださいね。さあこのあたりで1曲聴いていただきましょう。ラブトラで眠れる獅子。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
自由時間のコーナー、はい、いつもだとここで映画の時間なんですけれども、
はい、
今日はね、かすみちゃんも来てるし、
うん、
2月だしね、
うん、
バレンタインということで、その話に花を咲かせていきたいなと思うんですけれども、
うん、
ラジオの前の皆さんは多分ね、このかすみちゃんのことを見ても聞いても誰っていう、ずっとこの番組を聞いてくれてる人は、あの人前にも出たかなっていうのはあると思うんですけど、かすみちゃん自分でちょっと自己紹介を簡単にしてもらえたらなと思うんですけど、
はい、日立市の観光大使とかをしている小沢かすみです。よろしくお願いします。
観光大使だって、かおりちゃん、
うん、
観光大使何やるんだろうね。
観光大使は式典とかイベントとかに参加したり、うんうん、テレビラジオ新聞とかに出させていただいて、うん、日立の PR をするっていうのが観光大使です。
おうおう、ね、テレビとかで見るあのタスキかけて、
うんうんうん、
ね、あの綺麗な立ち方してるお姉さん、うんはい、そんなかすみちゃんを、ゲストとして話すのは うん、2月だし、うん、さっきも言ったけどバレンタインについて、おせっかくね男性である僕と女性であるかすみちゃんとかおりちゃんがいるので、うん、まあ両目線からの、うんうん、バレンタインちょっとねこう温度差があると思うんで、温度差とか、うん、その気構えがね違うところがあると思うんですけど、ここでちょっとねお互いどんなものかっていうのを一致させとけばお互いにとっていいバレンタインが来るんじゃないのかなっていう男性と女性ね、男性と女性という試みです。
はい、はい、
お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあまあ最初ねやっぱバレンタインでしょ、
うん、
うん、まあ男性の俺目線から話させてもらっちゃっていい、
うん、どうぞどうぞ。
やっぱ2月
になってくるとさ、うん、こう男の人ってみんなそわそわしてくるんだよ。
なんかよくそわそわすると聞くけど、うん、本当なの？
そわそわするよね。
あのそうなんだ。
職場とかにまあ女の人、職場よりもあれかな、その普段職場以外で会ってる女の人とかに対してのそわそわだよね。あれくれんのかな、どうなのかなって
、
まあ社会人になるとそうでもないんだけど、やっぱ学生の時のそわそわ感は半端なかったね。中学とかの時のそわそわ感は、そわそわ感やばかった。だってこうなんていうの、いろいろあるじゃない、あるある話でさ、こう朝学校に行ったら机の中に何か入ってましたとかさ、ロッカーの中に何か入ってましたとかさ、放課後呼び出されるとかさ、あるじゃない、
ほう
ほうって
ほう
そういうそわそわ感がすごいあってさ、もうあれやってみたかったんだよな、やってみた、あの多分ね男子は結構誰もがこう、あこういうのいいなっていうのがあると思うんだけど、
憧れみたいな、
そうそう、やっぱり高校生ぐらいの時に後輩の女子から、うんうん、先輩放課後ちょっとあの学校のあそこの裏のとこまで来てもらえませんかって言って、うん、こう行ったら、これ手作りで作ったんで私の気持ちです、手紙添えてあるんでお返事くださいみたいな、
かわいいかわいい、
そういうのなんかさあるよね、うん、憧れ。もう大人になっちゃうとさ、今はそんな、まあね、あの、うん、義理チョコとかもらえたら美味しいもの食べられていいかなみたいな感じはあるんだけど、
うんうん、
2人はどう、なんかあとエピソードとかでもいいけど、俺のエピソード聞く、バレンタイン、
あ聞
く、
聞きたい
エピソードねあんまない。
じゃあ何言ったんですか。
じゃあ1個だけあるのが、小学生とかの男の子あるあるかもしれないけど、あのねこうもらえるなんていうの、こう強がっちゃうんでね、いやんなのいらないから、
あ見え張っちゃうみたいな、
そうそうそう、見え張っちゃって、いや、うんうんうん、別にそんなさ気にしてねえし、もらったってしょうがないから、いらないからねって、もらえなかった時にしょんぼりするのを
予防線張ってる、
そうそうそうそう予防線張っといたのよ。そしたらまあまあもらえないじゃない、
うんうん、
で後から聞いた話で、俺がいいなって思ってた子が俺にチョコレートを渡そうとしてたって、
予防線張っちゃったのが、
そうそうそうそうそう、
あ、
あれがねもうすごい、もう小学生の頃なんだけど、今でもなんかあの時何したんだろうって思ってる、ちょっと後悔な感じだよね、
あ、
うん、
もったいない
本当ハッピーな小学生ライフが待ってたんだろうけど、
う
ん、何二人はどう、せっかくだからかすみちゃんから、
私別になんだろうな、特にないんですよねバレンタイン。
そうなの、
うん、
お父さんとかさあ兄弟とかに作ったりとか、
あ父と弟がいるので、うん、なんか家やっぱ学校で友達にチョコ配ったりとかするんですよ、
うん、
それのあの
何
作ったあまりって言っちゃねあれだけど
余分に作ったんだよね、
そうそうそう、う
ん、
わざとあえて多めに作ったやつも入って、ね、うんうん、お皿でパスみたいな
試食みたいな感じで毒味みたいなやつ
そんな感じそんな感じで
バレンタイン前日とかなんだよ
でも前バレンタインの前日が父の誕生日なんで、
あそうなの、
そうなんですよ、
もう都合いい日だねお父さん都合いい日に生まれてきたの、
そうなんですよ、それとは別にご飯行ったりとかしますけど、うん、そのチョコも一緒にみたいな
ああ一緒にあげますみたいな、
はい、
大体手作りなの、そうしたら
基本なんか私作ってますね、
友チョコも、
友チョコも作ってます。
あれ友チョコっていつから、あの文化は、
私が小学生の時にもありました。
あ、そう、あもう小学生から友チョコやってた、
やってましたね、ダメ禁止だったんですよ、
うん、
あのバレンタインのシーズンになるとなんか学校だよりみたいなのにチョコ持ってこないでくださいみたいな、
あ
書かれるんですけど、ね、結局みんな持ってくんですよ、うん、隠して、うん、でそれでみんな持ってって交換して、 あ、先生に見られてキャーみたいな
楽しいイベントじゃん
そんなんでした、
かおりちゃんは？
私も別に
寂しい女かこの二人は
なんかさ、ね、女子のバレンタインデーって本命であげたい人がいるかいないかって全然違うじゃん。
ああそういうもんなの。
だって好きな人にあげるってなればもっとすごい事前準備とかするけど、
何作ろうとか、
そうそうそうね、
でも別に手の込んだやつとか、
本命いなかったらそんなのあったなぐらい。
あ、そんなもんなの、
作っとくかみたいな、
どうしよう今年買っちゃおうかなとか、ぐらいですよ。
かおりちゃんも基本手作りみたいな。
基本作りますけど、でもなんかギリチョコって手作りであげていいのかとかも悩むし。
あーギリチョコ、
家族には作ったのあげますけど、
ギリチョコね、ギリチョコ、
まあ、ラインが難しい、
ね、難しいよね、手作り嫌だって人もいるだろうし、
重いとか、なんか最近潔癖の人とかもいるし。
そうだよね、
あそこまで考えてんだ。
考えちゃう、と手作りは渡せないから買った方が無難かなとか。
確かに、
ギリチョコ問題ね。
そう、
ちょっとね今回も時間になっちゃったんだけど、何話してたんだろうって感じなんだけどそうじゃあ次回ちょっとギリチョコ問題について、そう男としてもやっぱ、いろいろあるよね、考えるところは。まあリスナーの皆さんの参考になるかどうかは別としてこの3人の中での見解を述べましょう好き勝手に
ね、
はい、ということで次回の配信もまあそんな感じで、バレンタインについてちょっとずつ話していきます。はい、お楽しみに。
楽しみに、
はい、自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せてスウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かすみちゃん、そしてかおりちゃん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、かすみちゃんありがとうね、ロケまで。
いえいえ、はい、楽しかったです
本当に、
はい、
次回の配信でも、ロケの引き続きの模様と、そして、いつものかおりちゃんのコーナーを変更して、またねバレンタイントークに花を咲かせたいと思います。はい、次回も絶対聞いてくださいね。はい、なんかねエンディング時間がないらしい。
お、やばいやばいやばい
急げ急げ急げ、
じゃあかおりちゃんいつものあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。そしてこの番組ではスポンサーさんを募集してます。
はい、
企業さんでもいいし 個人さんでもいいし、
うん、
アーティストさんでもいいです、うん、僕たちがこの声で CM を作りますので、
はい、
ぜひぜひメッセージをください、メッセージは、ミュージックゼロチャンネル番組じゃないいつも言っちゃうんだけどミュージックゼロチャンネルのトップページに、
うん、
もっと見るっていうところがあるのでそちらをクリックしていただけると CM のページに飛びます、
はい、
そこからメッセージをいただければ、僕たちが CM を作ります、
はい、
どしどしメッセージお待ちしてます。はい、じゃあもうね本当忙しく時間になっちゃったけど、
うん、
最後のお別れの挨拶、
はい、
みんなで行こう、
はい、
かすみちゃんもかおりちゃんも、
はい、
かすみちゃん知ってる？
覚えてますよ。
あ、OK、じゃあ行こうね、
はい、
行くよ、せーの、
おもむくままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。